Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid.
高野再生紙です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は、ハッシュタグ、牧原のりゆきマイベストの解説みたいな感じですかね。ある日突然、私がフォローしている人が、夜中にいきなり、よし、今から私の牧原のりゆきの好きな曲を紹介していくっていう風に、つらつらとつぶやき出しまして、で、最後に、みんなのも聞きたいから、ハッシュタグ、牧原のりゆきマイベストをつけてつぶやいてくれと、始まったんですよね。そしたらいろんな人がそのハッシュタグを使って自分の好きなものとか選曲するならこの何曲っていうのをやり出したので私も便乗してつぶやきました。今回はその解説をしていこうかと思います。選曲したのは全15曲ですね。ことの始まりの人も15曲選んでたので合わせました。曲順も考えてこの並びにしたっていうのもありますので、ざっくりどうしてこの曲をこの位置に選んだのかっていうのと、あとお初の曲も数曲ありますので、そこは少し詳しく言っていこうかと思います。まずは15曲全部曲名だけご紹介していきます。Such a lovely place 祈りの歌が聞こえてくる Chocolate at Sweets Two Moons, Blind, Happy Ending, Anywhere, 全くどうにも参っちゃうぜ。虹色の未来、テーマソング、Ordinary Days, リンゴの花、親指を隠さずに、一秒前の君にはもう二度と会えない。信じようが信じまいが。結構長い曲名のがありますけども、この15曲を選びました。この曲順にしました。一番古いのは Two Moons 1994年発売のファーマシーというアルバムに収録されている曲で、逆に新しいものは虹色の未来2021年ヨーソローのアルバムに収録されているものですね。では早速曲の紹介とかしていこうかと思います。まず1曲目が Such a Lovely Place。1998年に発売された同じ名前のアルバムのラストの曲ですね。過去回でもう数回、一番新しいのでは前回出てきていますが、この曲をトップに持ってきた理由っていうのは、歌詞何箇所かが最初にふさわしいかなと思いました。この曲の中の最後の方ですね。君の歌を歌ってあげなよっていう歌詞があって、まあこれが今から歌っていくよみたいな、これから曲を、いろんな曲を歌ってきますよっていう意味になるかなっていうのと、あと最後の最後の英語の歌詞ですね。You are born to the world. Welcome to a lovely place. 聞く人イコール生まれたての人っていう風に捉えて、ようこそっていう意味が込められてるかなと、そういう意味として伝わるかなと思ってトップに持ってきました。続きましての2曲目、祈りの歌が聞こえてくる。これはお初でしょうかね。2007年発売の悲しみなんて何の役にも立たないと思っていたというアルバムに収録されています。Such a lovely place の生まれたての人、この世に誕生した人、これから生きていく人に向けて、この曲の中では、人と生きるっていうとちょっと大げさですけど、もっと身近な庶民的なイメージで、生活する上で大事なことを歌われてる曲です。曲調とかリズムっていうのは、ラテン系かなと、タンタンタンタンタンタンタンタンっていう、手拍子をしたくなるような曲調ですね。この曲の中、歌詞では、一緒に暮らしている二人がいて、君と僕っていうのがいまして、一番歌詞では、僕は君が家事をしながら何気なく歌う歌を聴いてるのが好きなんだ。でもそのことについて僕がなんか言うと、君は恥ずかしがって歌うのをやめちゃうから、 気づかないふりして今も聞いていますよ。2番歌詞では、そんな生活、そんな二人の空間、雰囲気も、僕の何の考えのない言葉のせいで壊れてしまう。喧嘩とか不穏な雰囲気になってしまう。そんな中では、この何気なく歌うなんてこともしないから、僕は常々よく考えてから何か言うことにしていますよ。曲の中で歌われてるのはこの二つですかね。同じ単語とかフレーズっていうのが繰り返し出てくる曲ですね。本人も一度やのライブで言ってたんですけど、この曲は可愛い曲です。すごい庶民的なことの中で大事なことってこういうことだよねっていうのを伝えてくれる曲なので、皆さんもぜひ聴いてみてください。以上が祈りの歌が聞こえてくるという曲の紹介でした。3曲目、ショコラッツ・エッツ・スイーツ。これは再登場ですかね。2008年発売のパーソナルサウンドトラックスに収録されている曲です。ちょっと落ち着いた感じのジャズっぽい曲調に変わっていきますね。過去にご紹介したように、これは私の思い出とリンクする歌詞になっております。この曲の中では、あのショコラ、おそらくケーキでしょうね。嬉しかった時は一つ、悲しかった時は一つ、恋をした時は半分で我慢していた。なんですけど、私の思い出としては、小さい頃よく行ったパン屋さんのチョコカップケーキ。表面はカリカリになって、で、中は歯ごたえのあるふんわり感。パン屋さんに行くたびには1個買って、2個買う時は、1個はその場とか帰ってからすぐ食べて、もう1個は明日の朝ごはんに取っておくっていうような買い方をしてました。これもまた特別なことではない習慣みたいなことをテーマにして歌っている曲かなと、前の曲と少し通ずるものがあるかなということで、ここに持ってきました。ショコラッツ・エッツ・スイーツでした。4曲目、トゥームーンズ。今回ご紹介する中では一番古い1994年ファーマシーというアルバムに収録されている曲で、お初の曲かなと思います。ショコラッツ・エッツ・スイーツで落ち着き始めたとこからさらにもっと落ち着いた曲です。おそらくなんですけど、今回15曲の中では一番スローテンポな曲かなと思います。このトゥームーンズという曲は恋の歌ですね。もっと言うと、付き合いたてかなみたいな。なんなら初デートかなみたいな感じです。君と僕っていうこの二人が付き合ってて、で、デートの別れ際から始まります。この君については特に言及されてないんですけど、僕っていうのが、ういういしいっていうか、奥でっていうか、もどかしいっていうか、あんまり慣れてない感じが歌詞の中で歌われています。例えばデートの別れ際、アメリカ映画みたいにかっこよく決めたかったのになって、うまくいかなかったとか、さっきまで二人でいたのに今は一人か切ないなーみたいな、もっと一緒にいたいなーっていうのをずっと歌ってて、でも、だんだん気持ちを切り替えていくっていうか、まあこれも一人一人別々でいる時間っていうのも大事なんだよなーっていうふうにちょっと方向を変えるような進みになっていきます。また自分なりに頑張っていこうか、みたいなね。この曲を選んだ理由っていうのが、英語の歌詞が好きなんですよね。3回英語の歌詞が出てきて、まあ、でも2種類ですかね。1回目出てきて、2回目また別の内容になって、3回目でまた1個目に戻るっていうような感じで出てくるんですけど、There are two moons. One is in the sky, the other's on the sea. I hope to be with you every time like this. まあ、空に月が昇れば、同時に海面にも反射して同じように映りますと。っていうのが二つの月あるよねーって、で同じように動いていきますよね、こんな風に一緒にいたいなーみたいな感じですかね、意訳すると。 ここで曲名の Two Moons が、ああ、空と海面の月だなと、つながるわけですね。で、2回目の There are two hearts. One is living by the sea. The other is living the city. Where it's too busy to hear your voice, but it's still ringing in my ear. っていうのは、君と僕の住んでる場所ですかね。海沿いに住んでいるハートと、都市に住んでいるハート。その都市っていうのは、いつも世話しなくて君のことを気にしている暇がないようなところなんだ。でも僕はいつでも君のことを気にかけてるよ、みたいな感じですかね。意味としては。直訳するとね、声がどうだとか、耳に響いてるみたいな感じになりますけど、訳すると、こういうことを言いたいんじゃないかなと思います。まあ、ありがちな感じですよね。一つはどうで、もう一個はこうで、で、これは何の例えでっていうのはありがちな手法なんですけど、私はここが気に入っています。これで二つの月っていうのがどういう意味なのかっていうのはわかるんですが、まさかの最後の最後でもう一個別の月が登場してきます。曲の中ではずっと二つの月とか、君と僕っていうので、ね、なんかなよなよしているような気持ちを歌ってるんですけど、この三つ目の月が出てきて、僕がちょっと変化しているっていうか、気持ちを切り替えていくっていう風になってて、おーってなりました。今回これをまとめるにあたって歌詞を見てたら、あれ?みたいな感じで気づけて面白い発見でした。続いて5曲目。これもお初の曲です。ブラインド。1999年発売のシカーダというアルバムに収録されております。またまたこれも恋の歌ではあるんですが、残念ながらな、お別れをする曲です。なんなら、トゥームーンズの二人の別れ方これじゃねっていうようなつながりを覚える。そんな曲です。別れてしまう切ない曲ではあるんですけど、きっとこの二人はいい関係性を築いてたんだなっていうか、いい恋をして終わったんだなっていうような気持ちを覚えました。ストーリーっていうか歌詞の流れとしては、君と僕が付き合っていたけど、気づいたらこの二人がすれ違ってるっていうか、ズレを感じてて、そしたら、あ、君に好きな人ができてって、じゃあ、バイバイっていうような曲です。何がいいって、あくまで自分が悪かったんだよなって、君に謝っている、謝罪しているような曲です。君に好きな、君の方に、また別の相手ができたんだけど、それは僕が理由で、君は離れていったんだよね、みたいな。歌い方とこの曲調っていうのがそれをさらに際立たせていて、雰囲気も全部説明っていう。まず、一番それが出てんのがやっぱサビですね。ポイントとしましては、さよならを4回言う。さよなら、さよなら、ブラブラブラ。さよなら、さよなら、ビャビャビャって。4回言ってます。で、そのブラブラブラっていうのは、新しい相手のところへ行っていいよって送り出すような内容となっております。で、さらに2番のサビですね。僕が欲張りになったことによって、君が嫌な気持ちになってたんじゃないか。まるで束縛してしまったんじゃないかって、そう思って、悪かったねっていう内容なんですよね。ブラインドって目隠しみたいな。ね、窓につけるブラインドとか、目が見えないっていうような意味なので、好きな人だけ見えるようにもう話してあげるよっていう曲なんですよね。切ねーって。曲調はね、全然暗くないし、まあ、ゆっくりなテンポはあるんですけど、割と明るめな雰囲気なんですけど、パステルカラーの、なんかピンクとか水色の丸が飛び交うような雰囲気なんですけど、この歌詞はね、すごい切ないです。優しいなーって、ただひたすら、ね、相手に好きな人ができて、なんだこの野郎って思わないで、あ、それは 僕が悪かったんだよねって、ごめんねって、もう解放してあげるよっていうような曲で、切ねーってなります。この切なさをぜひ味わってみてください。以上がブラインドという切ない恋の歌でした。6曲目、ハッピーエンディング。いつぞやご紹介したような気がしますね。2004年発売、エクスプローラーというアルバムに収録されている。私の思い出の曲なんですけど、思い出の曲、私の思い出っていうか、まさにこれ私毎回やってたわっていう曲なんですけど、楽しいはずの場所、大阪万博かな、万博明けの遊園地っていう風に歌われてたんですけど、まあ私はどこ行ってもそういう楽しいはずの場所で母親を怒らせて、で自分も泣く、怒られて自分が泣くっていうことがもう毎回のようにありました。それも今になっては笑い話で、ああいうことあったけど私はなんで怒られたのかわからなかったって言い合えるような関係にはなりましたけど、当時はしんどかったです。もうかなりしんどかった。理由もわかんないし、なんでみたいな。今になったらわかりますよ、そりゃ子供がギャスか騒げば、ただでさえ遠出で疲れてんのにさらにギャーギャーうるさいってイライラして怒っちゃう。でそれによって私は泣くってね、察しはつきますけど、当時はそんなこともわかんないから、そう、理不尽に怒られたっていう嫌な思い出しか残らない。だけど今は笑い話にもなれるし、今だったら家族みんなでとか親二人で出かけても笑顔で一日を終えることができるよ。この間もね、私の祖母の南海期っていうので、いっとっこっていうか孫の代まで集めて食事会をしましたけど、その時もお疲れーっつって、また来年よろしく、あーりょうがいいっつって別れましたけど、そんな感じで一日を終えることができると、お互いに成長したよな、変わったよなみたいな感じで振り返る曲です。ハッピーエンディング、皆さんも似たような幼い頃の経験とか思い出ってあるんじゃないかなと思って今回エントリーさせていただきました。7曲目、Anywhere。悲しみなんて何の役にも立たないと思っていたに収録されている Anywhere で再登場ですね。これも私の思い出の曲っていうか、私の中学時代ってめちゃくちゃ楽しかったなっていうか、あ、まさにこの歌詞の部分だなって懐かしくなるような曲です。それが2番の歌詞ですね。誰かのことを好きになって会いたいっていう、それだけで気づけば毎日あっこに通えたんだよなっていう内容なんですけど、もう私はまさにそれです。同級生と一緒にいるのが楽しくて、バスにもなるべく遅れずに、バスの中で会えるメンツと、で学校に着いてから会えるクラスメートとか他のクラスの仲いい奴らと、それが目当てで毎日通ってたなと思います。そこがどこかが問題じゃない。そこに誰がいるかが大事だったって、まさにこれだなと、同じだなと思う曲ですね。Anywhere、 7曲目でした。これまでは割とスローというか落ち着いた感じの曲が多かったんですが、こっからロックというかバンドサウンドを響かせるようなターンに入っていきます。その始まりに持ってきたのが、全くどうにも参っちゃうぜと、 Don't Over the Clover Field というアルバムに収録されているんですが、これも再登場かなと思います。このアルバム発売されたのが2012年、曲の内容とかタイミングからして2011年3月11日東日本大震災に関連してこの曲を作ったのかなと勝手に私は思っております。震災によって大きなダメージを受けた被災地の人たちの力強さを感じさせるような歌詞ですね。この曲を聴くときはぜひ大きな音で聴いてください。私はもう何回も聴いてるんですけど、毎回鳥肌を立たせても聴いていますね。 で、脳内にはその被災地ダイレクトにダメージを受けながらもまた何とかやっていこうとする姿だったり、自分がその大変な状態でも他の人を助けようとするような姿、映像を思い出して勝手にミュージックビデオを作ったりしてますね。全くどうにも参っちゃうぜ。ぜひ聴いてみてください。バンドサウンドの曲まだまだ続きます。虹色の未来。ヨーソロ2022年一番新しいアルバムに収録されています。この曲、たまにある風刺の効いた曲なんですけど、割と珍しく本当に喧嘩売ってるような曲です。世の中の当たり前とか常識に、なんで？何の理由とか根拠もないじゃん。は？ってあからさまに言ってる曲です。もうずーっと、なんで？なんで？おかしくない？ってひたすら言ってる曲。演奏の仕方っていうのも、ドラムとかベースっていうのが強く、前の方に出てきている曲ではあるんですけど、それでも私は奥にいる、確かにいるピアノの音を探しながら聴いちゃうんですよね。ピアノの音も結構喧嘩売ってるっていうか、こう、ガンガン弾いてんなっていうのが伝わってくる曲で、この曲聴いてピアノの音を探して、聞こえたってなるたびに、やったぜっていうような感じにならせてくれる不思議な曲です。ていうかまあ私の聴き方がちょっと特殊ではあるんだと思うんですけど、もしよろしければそんな風にこの音を探しながら聴くっていうのをやってみてください。面白い発見があると思います。続いて10曲目、テーマソング、Don't Over the Clover Field のアルバムに収録されているトップの曲で、曲を聴き終わってから締めた時にダバダバダバって泣いた曲です。自分の過去、土地勘のない上の公園内で偏頭痛出て全然見えなくなっちゃって、病院どこにあるかもわかんないっていう時に救急車を呼んじゃった方がいいよっておまわりさんに言われてっていう時の曲。そう。患者からするとね、救急車の音聞くと安心するんですよね。ああ、これ私宛ての救急車だっつって、ここですみたいな感じで、っていうのが私の記憶の中にあって、この曲のサビとか最後にかなりああって射抜かれた曲です。私の過去とリンクするっていうのもあるんですけど、この曲のすごいところっていうか、牧原紀之、彼のすごいところっていうのは、実話をそのまま持ってきちゃったっていうところです。私は本人の口から、牧原紀之がそういうふうに言ってたっていうのを聞いたんじゃなくて、千原ジュニアの RPM55 っていう30分番組かな？やってて、なんかの歌番組で、この千原ジュニアと牧原紀之が対談したっていうのを聞いて、で、この時に、僕は彼から聞いたんだよっていう千原ジュニアが言うのを聞いてマジかってなった曲の一番の歌詞が本当にそのまんまあったらしいです。実話があって二番でそれを踏まえての戒めとか曲めいたような風にまとめて最後の最後本当に最後の最後で曲名の回収をするっていう落語ですよね。才能爆裂してんなっていうことでこの曲をノミネートさせていただきました。テーマソングでした。11曲目、Ordinary Days。アルバム太陽2002年発売の中に収録されておりまして、さりげなーく再登場ですね。実はこれ牧原紀之回だったんだよっていう過去回の中で登場しております。相変わらずバンドサウンドではあるんですけど、角が取れたロックっていうか、アコースティックな曲調になって、テーマとしては人生とか幸せってなんだろうねっていうことを言っている曲です。周りの人たち、特にパリピーとか陽キャーとかキラキラして成功してるような人たちと自分を比べて、何を言ってるの？そんな人たちと比べて不幸だって思わないで、嘆かないでって言っている曲ですね。この曲の歌詞の 構成は一番の歌詞で具体的な土台、場面作り、どういった場所でこういう風になってて、で2番の歌詞でその土台の上でっていうか場面の中でこういう風に展開していくっていうような流れなんですけど、聞いた人によっていろんなオリジナルストーリーが作れるんじゃないかなと思います。これもね、恋の歌とは別の切なさがありますね。聞くたびに私はこの二人の登場人物の関係性とかね、親友っていう同い年ぐらいの二人なのか、先輩後輩とか、どっちが年上、どっちが年下とか、年代、若者なのか、50代、60代の中年なのかっていうので、いろんな会話の内容とかも変わってくるなって、いろんなパターンの小説みたいなの作れんなって思って、想像力を働かせる曲ですね。これ聞いた人には、どういう物語とか、どういう関係性の二人出てきたっていう風に聞きたくなってしまう曲です。Ordinary Days。ご紹介いたしまして、12曲目。一気に落ち着いたメロディーになります。リンゴの花。2011年、Heart to Heart というアルバムに収録されています。ラブソング界でリンゴの花っていうのは、出した気がしますけど、落ち着いた切ないメロディーで、歌詞もまた切ない恋の歌ですね。ただ今まで紹介した恋の歌は二人、僕と君、僕と付き合ってる君とか付き合っていた君っていう関係性だったんですけど、まあ当事者っていう目線からだったんですけど、この曲は第三者目線で、君はあの子のことが気になってるようだねっていうのを僕は見ているっていう内容ですね。これは公式でミュージックビデオがあるんですけど、ぜひそちらをご覧になっていただくとより切なさが伝わってきますね。影絵っていうか切り絵、黒の切り絵みたいなんで、歌詞をなぞりながらそれが進んでいく、動いていく内容になっております。その映像によって切なさだったり、けなげさが生きてたまんなくなりますね。君には、そんな行動をとっている君には、絶対に幸せになってほしい。っていうか、もうお前、絶対幸せになれるから、今は、みたいな感じになります。ぜひ、YouTube かなんかで見てみてください。リンゴの花でした。続きましてが、リンゴの花で、落ち着いた音色になって13曲目でもっと楽器を絞っていきます。親指を隠さずに、これも再登場、ライフ、これも再登場ですね。ライフインダウンタウン界でご紹介した曲ではあるんですが、ほとんどがピアノの伴奏と声、最後にちょっと盛り上がりを見せる特殊な曲なんですけど、この曲はもう絶対に外せないなと思って必ず入れたいと思っていました。私はこの曲のおかげで音楽の聴き方が変わったっていうか、音楽の世界でタブーとか、なんていうんですかね。この曲って人の死とか葬儀に関することを歌ってるんですよ。普通の生活において人の死とかお葬式とかそれに関することって言っちゃいけないというか忌避しがちな内容ではあるんですけど、それを曲にしちゃうんだって思いました。これも実話じゃないかなと思ってますね。曲の出だしが霊柩車から見た人の目線で始まるんですよ。霊柩車に乗って長いクラクションが鳴って、で出るときに通りに子供たちが出てきて、親指を隠さずに手を合わせてくれていたと。霊柩車を見たら親指を隠さないと親の死に目に会えないっていうのがある中でも、あの子たちは手を合わせてくれていた。親指を隠す、自分の親の死に目に会えないってすごく自分本位なことだけど、でもあの子たちはそれをしないで手を合わせてくれていた。亡くなった人に対して冥福を祈ったりとか、あとはそれを見ている遺族 歌の中で言うと霊柩車にいる主人公も、ああってちょっと救われたっていうか、少し気持ちが楽になる。親指を隠すみたいな不安な迷信とか教えるよりもっと大事なことあるんじゃないのっていうような曲です。遺族にとってはもう葬儀って大変なんですよね。私の祖父祖母が亡くなった時も父親母親大変そうだったし、他の親戚が亡くなった時もその喪主とか喪主家族っていうのももうすごい大変そうで疲れちゃってる。そんないっぱいいっぱいな中でもこの曲とか作品に昇華した凄さっていうのもあるし、そんな大変な中でもそういう感性を牧原紀之は持ち合わせてるんだなって改めてすげえなと思いました。ちなみにこの曲の割と冒頭の方でダビショっていうのが出てくるんですよ。単語、火葬場ですね、ご遺体を燃やすところなんですけど、ふとダビショって歌詞の中に入れてるのってこの曲だけじゃねって検索したらこの曲しか出てきませんでしたね。ダイレクトにこの曲が出てきました。親指を隠さずに13曲目のご紹介でした。人の死をテーマにした親指を隠さずにの後での14曲目、1秒前の君にはもう二度と会えない。2001年発売のホームスイートホームというアルバムに収録されている曲でして、これはお初ですね。この曲、不穏な雰囲気な演奏から始まります。前奏から私はいつも掴まれるっていうか、世界観に引きずり込まれるような感覚になるんですけど、でも内容は人の死とか永遠の別れをテーマにした曲じゃなくて、教訓っていうか大事なことを歌っているような曲ですね。曲調は全然違うんですが、祈りの歌が聞こえてくると似たようなことを言っております。ストーリーを言っていきますと、喧嘩した二人が出てきます。僕は謝ろうって思いながら君が交差点にいる姿を隠れながら見ていたと。で、この喧嘩のきっかけっていうのが言い合いをしたんですよね。何が正しいとか、いやそれは違うっていう言い争いをしてしまった。で、それを僕は謝ろうって思いながらもなかなか行動に移せないっていうか、君のことを追いかけて姿を見つけてはいるものの動けなくいる。で、見てたら人混みに紛れてしまった。あ、探せば見つかるからって急がなくていいやって思ったけど、これも当てのないことだよねって。当てのないことで喧嘩して結果的に嫌なこと、喧嘩別れをしてしまった。当てのないことを根拠にしてまた嫌な結果になるのか。今謝ろうと思ってんのに見つからずに終わってしまったりとか、極論言ってしまうと事故に巻き込まれちゃってとか、君が大変な状況になっちゃってそんなところじゃなくなっちゃう。だったら今見失わないように走って君を見つけなきゃ。言いたいこととか伝えたいことがある時に必ず君がいるって限んないよねって思い直して君を見つけに行くっていう。曲名1秒前の君にはもう二度と会えないっていうのは、相手に伝えたいことがあるときに相手がいつもいるとは限らないっていうようなことの例えっていうか、思い立ったが吉日、すぐ行動しなさいっていう教訓みたいな曲ですね。言っていることとかその教訓めいたことって大事なことではあるんですけど、身近なこととか生活の中のこと、そんな大きな大イベントみたいなことじゃないんですけど、この演奏がね、めっちゃすごい。演奏がすごいっていうか、演奏が、こう、でっかいホールみたいな、オペラ座みたいな、こう、ステージの上で演奏しているんじゃないかなって私は毎回、勝手に想像しています。不穏な雰囲気っていうか、楽器とか音色によって、それが作られているんじゃないかなと私は思っています。14曲目、1秒前の君にはもう二度と会えないでした。さてラスト15曲目、 信じようが信じまいが、2016年発売のビリーバーというアルバムに収録されているロックなっていうかバンドサウンドで、いろんな意味でですね、最後の15曲目っていう意味でもありますし、この世の中に対しての締め、キュッと、いや待てよみたいなストップをかける意味での締めだったり、いろんな意味でこの曲を選びました。これもまた風刺の効いた曲ではあって、特にネットで人のことばっかりなんか言ったり叩いて炎上させたりしてるけど、それデジタルタトゥーで消しても消えないもんだからな、でさらにブーメランで自分にも返ってくるからねって忠告しているような内容です。この牧原紀之の曲、全曲の中では珍しくあからさまにきつい言葉を使ってるし、お前なんか知らねえみたいな突き放している曲なんですよね。彼らしくはないけど、どんな時もとか、恋の歌でもう恋なんてしないとか、世界に一つだけの花って、優しい優しい牧原紀之像がある中でも、いやそれだけじゃねえぞ、ダメなもんはダメだし、アウトなもんはアウトだからな、みたいな感じで、意外な一面、意外でもないけど、それはまあ人間だからいろんな面はあるけど、それも見せてくれる特殊な曲だなと思います。この曲を最後にした、ラストに持ってきた理由は、私は結構ハッピーエンドは好きなんですけど、誰もがハッピーエンドになるわけじゃないと思ってるんですよね。例えば、努力すれば報われる。でもその努力の仕方間違ってたら全部無駄になるよ、水の泡になるよって思ってるし、幸せな人が不幸な人を救わなきゃいけないなんてことないじゃん。幸せな人は何もしないで幸せかもしれないし、なんか頑張った上で幸せになったかもしれない。不幸な人は自分が原因じゃない、周りのせいで不幸かもしれないし、自分が原因で不幸になってるかもしれない。そんな状況、その一瞬の切り取りだけで、なんで幸せな人間が下のものを救わなきゃならんの？いや知らんわって思うような立ちなんですね。あなたの立場じゃない人のことも考えて行動しろって言われても、いやそんなん知らんし、私は私なりにやってのこの結果出してんだから、じゃない人はじゃないなりの努力とかすりゃいいじゃんみたいな、まさによそはよそ、うちはうちみたいな感じなんですよね。それをこの曲にもうちょっとシンパシー覚えて、最も言いたいことを最後に持ってくる、この日本語っていうか日本人の性格を表すにはいいかなと思って持ってきました。最初は Such a lovely place つって、この世界はこんなにも素晴らしいというかいいところなんだよって言っときながら、最終的にはい頑張ってみたいな、いやそんなん知らんわみたいな感じで終わらせるっていう、この温度差表したくて、この15曲の曲順にしました。牧原紀之らしい曲もありゃ、彼らしい恋の歌もありゃ、私の人生とか記憶経験とリンクする曲もあって、最後の最後私の人生観で締めるっていうので、この15曲、このリスト、この曲順になりました。お疲れ様でした。15曲でもかなり多かったんですけど、もともとこれ25曲選んでましたからね、私。そっから10曲落として、泣く泣く落として、このリストになりました。皆さんもずっと聞いてきた方、過去回の牧原紀之回全曲聞いてきたよっていう人は、今回のお初の曲だけでも聞いてみてほしいし、よっぽど余力のある人、よっぽど体力のある人、時間のある人は、ぜひこの曲順で聴いてみてください。通してね、連続で聴いてみてください。1時間は余裕で潰せると思いますので、ぜひぜひ挑戦してみてください。以上でございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。